強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も社会保険労務士の後藤浩太先生にスタジオにお越しいただいております。後藤先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、社員が辞めようかなと思う習慣はということを中心にお伺いしたいんですけれども、まずですね、これも私も本を読んで気づいたんですけど、当然これからこの会社に勤めようかなって思ってる求職中の人って、勤めようかなと思う会社のホームページを見たりしますけれども、就職した後も自分の勤めてる会社のホームページを見るから、よく注意した方がいいってのが書かれていまして、あ、これはそれはそうだなと思ったんですけれども、やはりそうですよね。その今勤めてる会社の自分のその実際の待遇と、それから求人している時のその条件の内容が違ったらおかしいなって思っちゃいますよね。
もう実はですね、結構それが悩みが問題が多いというふうにもありまして、ホームページもそうなんですけども、例えばハローワークの求人とか特に多いのが、まあ、そのまま更新せずにですね、昔の給料形態とかお休みの日数とか書いてあってがためにですね、まあ、それをもとにこう入社される方も多いので、実際入ってみると、いや、あれ休日ってこれ土日だけじゃなかった、土日じゃなかったんですかとか、あれ給料、最初ハローワーク書いてホームページに書いてある給料はこれぐらいだったんですけどっていう形で、いや、それ前の給与形態だからさって言われても、正直とそこは通用しないというか、社員からするとその初めのステップの段階でそこのギャップがあってしまうと、なんか騙された気分になるというような、まあその意図してはない、会社側としてはそういう意図してないかったとしてもですね、新入社員からするとそこの情報とのギャップっていうのは非常に敏感に反応されるということはあります。で、給与面いや待遇だけではなくて、やはり評判という部分も、入社する前でもですね、実は入社した後にもですね、自分の会社は本当に入ってきて自分の判断は良かったかどうかという判断をですね、正しかったかという把握するために、自分の会社の名前とその後に評判みたいな感じで表示して確認するという傾向が割と強いというふうに言われています。その時にやはりこう、まあ、その情報が当然正しいか正しくないかは関係はなくですね、やっぱりどんな情報が入っているのかなというのは見たりしているので、当然、会社側としても今のホームページの、まあ、情報であったりとか、その自分たちの会社の評判の内容とかをですね、常にこうリサーチしておくと、見直しをしておくということは非常に重要じゃないかなというふうに思っています。結構細かくですね、 Facebook にしてもですね、ホームページにしても、当然会社のもし Twitter とかあれば、そういったところもですね、やっぱり見たりはしますので、その最新情報に更新していくっていうのは非常に重要じゃないかなというふうに思っています。
はい、やはりそんな悪意はなくても、ね、新入社員さんから見たらなんでって思っちゃいますよね。それでただこれ社員さんだからっていう部分もあるんかもしれないですけど、もしねこれが仕入れ条件とかでね、ホームページに書いてあったことと実際に来た請求書が違ったら、それは頭きちゃいますからね。
そうですね。
それと同じですよね。
はい、おっしゃる通りです。
それで他にですね、後藤先生の指摘されておられるのが、言っていることとやっていることが違う時っていうことで、これは例えば今まで学生だった人が新入社員として入ってきた時に、まあある意味純粋なわけですから、そういう人たちは言っていることとやっていることが違うっていうことになると、この会社おかしいんじゃないのって不信感を買ってしまいますよね。
そう、やっぱりその会社の、まあ、ルールがあるのかはさておきなんですけども、やっぱりこう新入社員にとってはですね、新しく入る場環境の中で慣れない部分がある中で、やっぱりその先輩や上司の方から言われる言葉っていうのは、やっぱり正しくその通りやろうというやっぱ姿勢がある一方で、その通りいかないと、あれ嘘つかれたのかなとか、あれなんか軽くあしらわれてるのかな私みたいな形 形になってしまって、そこでやっぱり信頼関係というのも薄れてしまうと。当然上司や先輩の中にはですね、自分の言っていることをですね、覚えてないとか、あ、そんなこと言ったっけかなっていうふうに、安易に言ってしまってがちなんですけども、そういった一言二言がですね、非常に相手に捉えるインパクト、印象っていうのが変わってきますので、やっぱりこの言ってることとやってることが違うっていうのは、私もここ書いていて非常にここ重要だなと、この章についてはですね、中心に書かせてもらっているので、やっぱりこう自分では気づきにくいところかもしれません。当然自分が何分前に言ったことって何だったっけなとかっていうのは思い出しにくい部分では当然あったりはするんですけど、そこはやはりこう会社としてある程度何を教えるかとか、どう伝えるかっていうのは統一させる意味でも、やっぱり仕組み作りは必要なんじゃないかなというふうには思いますね。
はい、ここは上司の人も言い分あると思うんですよね。新入社員なくせによくわからないくせに反論するとかって、それはあると思うんですね。だけど私も自分もそう感じるんですけど、私も多分他の人からすると矛盾したこと言ってんだろうなって思って、それ気づかないから、そこは生意気とかそういう感情は抜きにして、一回言ってることを聞いて答えて、それでおかしければ相手にもここおかしいよって分からせればいいのかな。ただこれ難しいですよね、
非常に難しいですね。やっぱりこう我々にとって常識だと思っていたのが、その新入社員にとっては非常識だっていうこともやっぱりよくあるかと思います。必ずしも今回お客さんがおっしゃった通りですね、会社側が全部 100% 悪いっていうわけじゃなくてですね、当然聞くその新入社員の姿勢であったり考えというのも当然問題があったりすることもあります。一方で当然その社員に対してしっかりと正しいことを伝えなきゃいけない中でも、相手の考えとか相手の姿勢が間違いだっていうふうに捉えて接することはあまり良くないかなと私は思っていまして、間違いと違い、言葉のニュアンスなんですけど違いまして、間違いというのは正誤の問題であって、違うっていうのは価値観の問題であったわけでして、自分たちが思っている常識を伝えて、言っていることを伝えているのに相手が全然それは聞く耳を持たなかったりっていうと、相手は間違いではなくて感覚、価値観が違うんだなというふうに捉えていただけると、また当然それを正しい方向に導かなきゃいけないんですけども、教える側としての感情的な部分は抑えれるんじゃないかなと私は思っています。結構こう新入社員に対する指導で悩まれている上司リーダーに対してこうインタビューしたりアドバイスしたりする機会って非常に多いんですけども、結構感情的にいいからやれとか、すべくも言わずにやってくれとかというようについつい言ってしまうという方は非常に多くて、その気持ちは非常にわかるんですけども、先ほど言った相手を間違いだと思ってしまうと、そういう感情的なことになるので、違うんだよと、当然生まれも育ちも今まで学んだことも違うわけですので、違って当然であって、その前提で指導してあげるとどうですかというふうにアドバイスすることもありますね。
はい、今後藤先生おっしゃったことなんですけど、後の方の章に書いてあるんですけど、企業理念同意書っていうのがあって、はい、そういったものを使って会社の価値観っていうのを伝えると解決も早いかなと思うんですね。
そうですね、この企業理念はですね、実は最初のきっかけというかですね、導入されているのをですね、聞いてすごいいいなというふうに思って、私の方でいろんな会社の方にで提案したことがありまして、でそういう企業理念を導入しているところは従業員が5、6名ぐらいのところですかね。会社のその方針、当然入ってくる人たちの価値観であったりとか考え方が違う、その前提で、ただ我々の会社ではこういう気持ちで、こういう考えで、こういう姿勢で働いてもらいたいっていうのは統一させた上で入ってもらわないと、後々問題になるからということで、企業理念書を導入しているような会社もございますね。
ということで時間になりましたので、今回はここまでとさせていただきたいと思います。またこの続きを来週お聞かせいただきたいと思います。後藤先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。